日比谷線に虎ノ門ヒルズ駅っていう駅があって、まあ、その駅で降りると虎ノ門ヒルズに直結してるんですよね。その虎ノ門ヒルズの建物の45階に東京ノードっていう、なんでしょうね、インスタレーションとかデジタル系の展示ができるみたいな感じのね、施設があって、そこで去年かな、こけら落とし公演みたいなのがやってたんだけど、イレブンプレイっていうダンサーの人たちによるダンスイベント、ダンスとデジタルを組み合わせたショーみたいなのをやってて見に行ったんですよね。なんか私あんまり普段ダンスを見ないので、見方が分かんないなっていう不安感があったんですけど、なんか見ててすごくこう人間のね、体の躍動とか使い方とかをすごい間近で見れるのね。舞台があって、座席があって、座席に座って見るっていう形ではなくて、なんて言うんだろうな、例えが正しいか分からないけど、あの富士急ハイランドのさ、戦慄迷宮ってあるじゃないですか。歩いて見て回るタイプのお化け屋敷ってあるじゃん。え、なんか戦慄迷宮は廃病院が舞台じゃない。だから病院の病室の中をぐるぐる見て回ったりとか、自分の足で歩いて見て回るんですよね。で、たまにお化けがいて脅かしてきたりとか、後ろから追いかけてきたりするっていう、そういう感じだった。なんか誤解を招きそうな言い方だけど、なんかね、それぞれ部屋があって、まあ、そこでお腹が鳴りました。そこでこうなんかショーがね、こう行われるんだけど、座席がないから結構ダンサーさんが自分たちのね、かなり近くまで来るんですよね。なかなかあんなに演者の人というか、ダンサーさんを近くで見ることがないので、結構こう ドキドキしましたね。そして若干の恐怖を感じるというか、なんかね、ダンスの感じが、私はねダンス詳しくないんだけど、コンテンポラリーダンスというか、こう何がしかのことを体を使ってこう抽象的に表現するみたいな、だからなんだろうな、すごいノリのいい曲に合わせてこうズンチャズンチャみたいな感じの曲に合わせて踊るっていうんじゃなくて、なんかもうちょっとなんかこう観念を表現するみたいな感じのダンスでですね、ああなんかこれはどうなんだろう、プラスの感情なのかマイナスの感情なのか、ああなんかすごいなんか空中に脳の映像が出てきたみたいな、なんかね、そういうようなショーだったんですよね。でこうダンサーさんがね、かなり近くまで来ると同時に、その戦慄迷宮みたいな感じで、あれもね、なんかこう脅かしの要素もあるのね。そのお化け屋敷の方は、お化けが後ろから追いかけてきたりとかするんだけど、こう脅かされてる人、お客さんが明後日の方向に行ってしまうと困るんですよね。だから正しい方向に歩いていけるように、で、そういう人たちがちょっとこうゆっくりめに歩いてると他の人とかち合っちゃうから、そうならないようにバランスを取るために、こう非常にこう空気を読んで脅かしてくるんですね。なんかね、そのイレブンプレイがやっていたショーも、そんな感じありましたね。だからなんだ、踊りながらくるくる回りながら我々をちょっとずつ誘うんですよね。ダンサーさんがこっちに向かって歩いてくるから、ちょっと避けようと思って歩いていく方向に道があるみたいな。でもそれでも動かない人に関しては、まあダンサーさんが軽く肩をトンと触るみたいな、そんな嫌な触り方じゃないんですけど、なんかこう終始どぎまぎしましたね。そういう感じのショーを去年東京ノードで見たんですけど、今回同じ場所で Perfume がですね、ディスコ、今日なんかお腹すごいギュルギュル言うね、なんか消化が進んでいるんでしょうか、夕飯にたこ焼きを食べたからかもしれないです。別にあのお腹痛かったりとかはしないんだけどね、なんだろうね。そう、 Perfume が東京ノードで、自分たちのライブで使っているこう演出とかをね、実際にこう来た人たちが体験できるみたいな展示をやってたので、まあ、それをね友達と先日見てきたので、今日はその感想を話したいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のともにいかがでしょうか。 こんばんは、梅塩です。しょっぱい。面白かったです、展示。いや、なんかね、 Perfume のライブってこう舞台上でいろんな、 なんかこう最新の技術を使ったこう新しい何かが繰り広げられるんだけど、なんか見てて、あ、すごいなと思うんだけど、仕組みがあんまりわからないんだよね。で、それを、まあ、実際に自分で体感できるので、それが非常に良かったですね。なんかこう自分で体験して特に面白かったなと思ったのが、なんかね、こう Perfume の3人が実際のこう、あれはテレビ番組とかだったのかな、の中でこう踊るんだけど、踊ってる時にこう上からね、すごいたくさんレーザーというか照明か、照明の光がこう来てるんだけど、照明を、たくさんある照明を自分の手でこう束ねて持ってこう自在に操作してるみたいな。それを3人が同時にやるシンクロ感もすごいし、ランダムにやっても非常に綺麗だし、あ、照明をね、こう自在に操る感じすごい綺麗と思って見てたことがあるんですけど、なんかそれをね、体験できるっていうコーナーがあって、なんかそれを操るために必要なのは、チュッパチャプスみたいな形の棒2本、右手と左手に1本ずつ持って、で、指定されたエリアの中でその棒を持ってね、くるくる回ると、まあ、その自分がね、その照明を操ってるみたいなのがね、こう体験できるんだよね。で、こうそれの仕組みというか、それってどういう風になってるのかっていうのも、こう画面の中に一緒に出ていて、なんでしょうね、自分がこう棒人間みたいな感じで画面の中に出るんですよね。で、自分の持っているこうチュッパチャプス、チュッパチャプスではないんだけど、チュッパスチャプス状の棒がどういう風に動いてるのかっていうのの軌跡が画面上に出るんだけど、その軌跡に合わせて照明の、なんて言うんだろうな、照明の線の中心がこう同時に動くみたいな、なんか、あ、こういう仕組みなんだっていうのが、まあ、仕組みそんな詳しくは分かんないけど、なんかね、ふんわり分かって面白かったですね。なんかね、こう副音声的にこう Perfume の3人がこれはどういう仕組みでとか、実際自分たちがやった時はこうでとかもね、全部こう喋ってくれるやつがあって、自分のイヤホンを持っていくとスマホの画面スマホのアプリみたいなのからなんかこう聞けるんだけど、実際に彼女たちがやった時はチュッパチャプスの棒は本当に短かったらしくて持ちにくかったみたいな話をしててやった人ならではだなと思ってすごく面白かったですね。いや、なんか他にも、なんでしょう、3人が歌ってるんだけど、照明が各所から当たって、こう影がね、すごいこう印象的な感じにこうなんか出る、背面の白い壁とか床とかに出るっていうのがあったんだけど、それもね、体験できたりとかしたんだけど、なんかパイオムの3人って基本的にこう舞台に出るときって踊るんですよね。ダンスをしてるので、これは多分ダンスができる人が体験すると特別面白いだろうなと思いました。いや、なんかね、他にもいくつかその自分たちで体験できるみたいなのがあったんだけど、踊れないからさ、別に踊れなくても全然あの舞台上に上がって体験して大丈夫なんだけど、踊れればもっと楽しいのになってすごいなんか思いましたね。いや、なんか Perfume のファンの人たちの中に Perfume の振りコピーをするみたいな人たちもいて、そういう人たちが今日はいないのかなっていう風にあたりを見たんですけど、いませんでしたね。うん、なんか誰か踊ってるとこ見てみたいなっていう風にすごく思いました。まあ、他にもね、なんかその Perfume が実際に履いていた靴、本当にね、何百足ってあるみたいなんだけど、靴が展示されてたりとか、まあ、あとはファンクラブの人たちにこう送られたものとか、本当に初期の頃、亀戸の今なくなってしまったサンストリートっていうところでライブイベントやったりとかしてたんだけど、そういう時に配ってた紙とか、あとはあれだね、ファンクラブとかライブの時に販売してた T シャツとか、とにかくいっぱい飾ってあって、もうね、多分さらっと見たら1時間ぐらいかなっていう内容だったかなと思うんだけど、3時間ぐらいいました。すごいなんかこう満足できる展示でございました。 またそのイベントをやっている関係でコラボメニューみたいなのが虎ノ門ヒルズの中のいろんなお店で食べたり飲んだりできたんですけど、その45階にあるすごいねこじゃれたレストランバーみたいなところでは飲み物とチーズケーキとパフェが食べられたんですけど、我々は飲み物を飲みました。なんかアルコールが入ってないちょっとこうおしゃれなモクテルという飲み物だったんですけど、なんかねそれぞれこう曲をイメージしたものだったんだけど、私は曲とこの飲み物がどうリンクしてるかっていうのをあんまり考えなかった。これオレンジジュースベースだからこれが飲みやすそうだなとか思って決めちゃってね、それもちょっと見ればよかったなと後から思ったんですけど、オレンジジュースと何だったかな、オレンジジュースとグアバジュースを混ぜ合わせたものにナタデココを乗っけたものとか、あと見た目がピンク色とか白とかのドリンクがあって、まあ、美味しかったですね。甘さもそんなにそこまで強くなくて、で、地下のフードコートには、まあ、カクテルとか、まあ、あとそこにもねあのそこでしか飲めないモクテルとかがあって、なんか色がねやっぱり綺麗でしたね。なんか専用のステッカーみたいなのもねもらえたりするので非常に良かったです、ね、なんかパフュームあんまり知らない人もどうなんだろうな、すごいお腹鳴るね今日ね、聞こえてる、うん、なんかちょっとあれですね、すいません雑音が多くて、普段から雑音は多いんですけど、なんとなくお腹の音が入ると恥ずかしい感じしますね。でもこの間ね鍼灸行った時にお腹が空いていないけどお腹がキュルキュル鳴るのは結構いいこと、胃腸が動いてる証拠っていう風になんか鍼灸の人が言ってたんで、いいことらしいですね。だからみんなはいい音を聞いてるってことを最後まで聞いていただきありがとうございました。梅塩がお話しました。おやすみなさい。